暮らし。個人事業税第2期分の納期限は11月30日水曜日。8月中旬に県から送付した第2期分の納付書により、金融機関やコンビニ、県税事務所などで納付してください。ペイジー対応のインターネットバンキングや ATM、インターネット環境でのクレジットカードやスマホ決済アプリ、PayPay、LINEPay、PayBee による納付もできます。領収証書が必要な人は、金融機関などの窓口で納付してください。問い合わせ先、西三河県税事務所、電話 0564-27-2848。11月9日は119番の日。通報時に伝えること。火事の場合、住所、近くの目標物、ビルの階数、何が燃えているのか、逃げ遅れ、怪我人の有無、通報者の氏名、電話番号。救急の場合、住所、近くの目標物、ビルの階数、誰がどうしたか。怪我人などの年齢、性別、持病、かかりつけの病院、通報者の氏名、電話番号。携帯電話、スマホからの119番通報の注意点。市境、市の境で通報した場合、隣の消防につながることがあります。通信指令員が該当地域の消防に転送しますので、電話を切らずにお待ちください。また、GPS 機能がついていれば、位置情報が通知されますが、精度が数十メートルから1万メートル程度となり、災害地点の特定が困難となることがあります。聞き取りによる位置特定が重要となりますので、付近の住所や目標物を確認の上、通報してください。119番通報動画。消防局ホームページからご覧ください。動画による映像通報システム。令和4年12月1日から映像通報システムの運用を開始します。119番通報時に通報者のスマホを通じて災害現場などの映像を消防指令センターで確認できるシステムです。言葉では伝えることが難しい災害現場の状況を明確に伝えることができるため、正確な現場状況の確認と速やかな災害対応につながります。送信された映像は指令員が現場判断のためのみに使用します。映像送信にかかる通話料は通報者負担となります。こんな時は次の番号へ。火事の場所や状況が知りたい。災害問い合わせテレフォンサービス。電話271119。病院の案内、情報が知りたい。救急医療情報センター。電話361133。小児の症状に応じた医療相談をしたい。県小児救急電話相談。電話#8000。または052-962-9900。ネット119緊急通報システム。聴覚または音声、言語機能などに障害があり、音声による119番通報が困難な人が、スマホなどから音声を用いず、119番通報をするシステムです。利用には事前登録が必要です。その他の緊急通報システム。E メール、事前登録が必要です。ファックス、119番通報、登録はいりません。聴覚または音声言語機能に障害があり、音声による通報が困難な人。また、急に声が出なくなった時などに通報できます。詳しくは消防局ホームページをご覧ください。問い合わせ先、衣浦東部広域連合通信指令課、電話630138。 11月9日から15日、秋季全国火災予防運動。お出かけは、マスク閉じまり火の用心。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対しない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐため、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のため、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐため、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すため、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。問い合わせ先、衣浦東部広域連合予防課、電話630136。11月は、子ども・若者育成支援・市民運動協調月間。子ども・若者が社会の一員として自立し、円滑な社会生活を営むため、基本的な生活習慣を見直し、家庭教育の重要性を認識するとともに、子ども・若者を犯罪や有害環境から守るための取り組みを、地域社会全体で推進しましょう。子ども・若者支援機関マップ。ID100-4176。内容、引きこもりやニート、不登校など、生きづらさや悩みを抱える子ども、若者が相談できる機関や団体を紹介していきます。配布場所、冊子版、障害学習課、各市民センター、保健センターほか、データ版、市ホームページ。子ども・若者総合相談窓口、予約制、ID100-4174。時、年末年始を除く毎週木曜日、土曜日。ところ、子ども相談センター。内容、引きこもり、ニート、就労、対人関係、暴力、虐待、LGBT などで、生きづらさや悩みを抱える人に無料相談を行っています。対象、市内在住、在勤、または在学で、おおむね40歳までの人とその家族。申し込み、相談日前日までに受付専用電話、電話950105、またはメール、kowaka@city.caria.lg.jp で障害学習課へ。問い合わせ先、障害学習課、電話621036。11月は、児童虐待防止推進月間。もしかして、ためらわないでいち早く、189。児童虐待には、身体的、心理的、性的虐待、ネグレクトがあります。子供を締め出したり、食事を抜いたりすることは、身体的虐待に。子供の前での DV や夫婦喧嘩も心理的虐待に該当し、法律で禁止されています。子育てに体罰や暴言を使わない。体罰や暴言は、恐怖により子供をコントロールしているだけで、なぜ叱られたのか理解できていないことがあります。子供の心や脳にダメージを与えてしまうこともあります。しつけと虐待の違い。しつけとは、子供がきちんとした生活習慣や社会のルール、良好なコミュニケーション力を身につけられるよう働きかけ、 子どもの成長をサポートする行為です。虐待とは、理由を問わず、身体的な暴力や言葉による威圧によって子どもを傷つける行為です。ヤングケアラーを知ってください。本来、大人が担うと想定されるような家事や家族の世話を日常的に行う18歳未満の子のことで、学業への影響が懸念されており、早期に発見して支援につなげる必要があります。令和3年度に県が行った実態調査では、小学5年生の 16.7%、中学2年生の 11.3%、高校2年生の 7.1% が、世話をしている家族がいると回答しています。連絡してください。虐待を受けたと思われる児童を発見した人には、通告の義務があります。長時間の子どもの泣き声や大人の怒鳴り声、子どもの傷やあざ、衣服や髪の汚れなどに気づいたら連絡してください。児童相談所全国共通ダイヤル電話189子ども虐待ホットライン電話621212県刈谷児童相談センター電話227111問い合わせ先子育て推進課電話621061マスクをつけられない人へのご理解をお願いします。新型コロナウイルス感染症の感染防止のためマスクを着用することが新しい生活様式の一つとなりました。しかし障害や病気などの理由によりマスクをつけられない人もいます。特性や事情を理解しお互いに思いやりの心を持って過ごしましょう。障害や病気などでマスクの着用が困難な人はマスクをつけられませんと周囲にお知らせをする意思表示カードなどを携帯し理解してもらえるように工夫する方法があります。意思表示カードなどはインターネット上でダウンロードできるものもあります。紙面には、マスクをつけられません、と意思表示をするマークが載っています。問い合わせ先、福祉総務課、電話621208、ファックス243481、ID 101-1223。女性の人権ホットライン、全国一斉強化週間。時、11月18日金曜日から24日木曜日、午前8時30分から午後7時。土曜日、日曜日は午前10時から午後5時。強化週間以外は、平日午前8時30分から午後5時15分。内容、DV、セクハラ、ストーカー行為などの女性に関する人権問題の相談に応じます。秘密は固く守られますので、気軽に相談してください。女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810。 問い合わせ先、名古屋法務局、電話 052-952-8111。愛知ワークライフバランス推進運動2022県や労使団体などで構成する愛知ワークライフバランス推進協議会では仕事と生活の調和が実現した社会を目指して愛知ワークライフバランス推進運動を実施しテレワークをはじめとする多様な働き方などの8つの取り組みに賛同する事業所を募集しています。この一環として、11月第3水曜日を愛知県内一斉農残業デーとして定め、働き方を見直す契機となるよう普及啓発に取り組んでいます。11月16日水曜日は効率的に仕事を進めて定時に退社し、趣味や家族との団らんなどの時間をお過ごしください。対象、県内の企業、団体、事業所。申し込み、11月30日水曜日までに 県ホームページから申し込んでください。紙面には県ホームページの QR コードが載っています。問い合わせ先、県労働福祉課、電話 052-954-6360。 刈谷市の人口、2022年10月1日現在、前年同月比、人口152,634人、18人増、男性79,762人、26人減、女性72,872人、44人増、世帯数68,228世帯、546世帯増。